Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。日本では新学期、新年度の始まりですね。でも中国では9月が新学期ですので、こちらでは日本のような大きな区切りの感覚はありません。他の月と同じように淡々と2月から3月へ、3月から4月へという生活時間が流れていきます。でも今年の私の3月から4月への移行は、これまでの19年のそれとはかなり様相の異なるものとなりました。この国の共産党が進めるゼロコロナ政策のためです。これまで中国全土はもとより、特に上海では感染症対策が功を奏し、武漢や西安のような市全体のロックダウンはありませんでした。もちろん市街地域での一部の団地の封鎖やそれに伴う住民の強制隔離はありましたが、レアなケースでした。それにあっても短期間で収束していました。もっと言うと人ごとみたいなところがありました。ところが2月下旬にコロナウイルスのオミクロン株の感染者が上海で見つかると、全市が音を立てて崩れ始めました。話は3月3日に戻ります。3月3日の日、私は通常通りに勤務先の大学で午後1時からの授業を始めるところでした。1時を数分過ぎたところで遅れてきた学生たちが何か言いながら教室に入ってきました。寮が封鎖されたと学生たちは言っています。詳しく聞いてみると、どうやら寮にいる学生の一人がその前の日に別の地区で見つかったコロナウイルス陽性患者の濃厚接触者である可能性がある、それで隔離されたとのことでした。学生たちの話では、大学の生活指導や管理担当の教員から、学校からは出るな、医療関係者が到着し次第 PCR 検査を行うので、それまで場所を移動しないでその場で待機していなさいと言われたとのことでした。私はとりあえず授業を行いました。その時はまだ実感が湧いてこず、人ごとのような感じがありました。学生たちも日頃と変わった様子も見せず、淡々と授業を聞いていました。授業後、学生にみんなどうすると聞くと、学生は待機していなさいと言われたからここにいますとの答えでした。何人かの男子学生は教室を出て行ってしまいましたが、女子学生はその場に座って携帯をいじっていました。私はしばらく学生と世間話をしてどうすべきか考えていましたが、大学が封鎖されているので校内の移動はまあ構わないだろうと、そう思って事務室へ戻ろうとした時に、 以前一緒に卓球をした学生が、先生、卓球やりませんか？というので、彼と学部校舎の近くの体育館の横にある卓球台で1時間ほど汗を流しました。PCR 検査は、当初は4時過ぎからとの話でしたけれども、結局始まったのは7時を回っていました。検査を行う医療関係者が近くの団地でも PCR を行っていて、到着が大幅に遅れたようでした。PCR 検査は先ほど学生と卓球をした体育館の中で行われました。さすがに手慣れたもので、検査が始まると、まるで自動車工場のようにスルスルと次から次へと行列が前へ動いていきました。見事です。PCR 検査用の APP を携帯にダウンロードして、その APP に個人情報を登録すると個人コードが与えられます。で、検査の際にこの個人コードをスキャンしてもらいます。その後、長い綿棒で、鼻粘膜をほじれば検査終了です。で、検査結果は数時間後には携帯に表示されます。検査が終わったのは7時40分頃でした。体育館の出口横には臨時便のスクールバスが待機していて、私はそれに乗って自宅に戻りました。このように封鎖から PCR 検査までの流れは、実際に現象として体験すると、検査が始まると実にスムーズでした。市内の病院でも PCR 検査を受けたことがありますが、やはり非常にスムーズで、しかも簡便でした。日本で PCR 検査を受けたことがないので比較はできないのですが、その後数回の同検査を受けた経験から言えば、こちらではこの検査は熟練の域に達しているようにも思われます。でも、もちろんそれは PCR 検査を強制されることの是非とは無関係です。今の中国では PCR 検査の陰性証明がないと様々な施設に入れなかったり、仕事上はもちろん普段の生活にも支障が出ます。また、陰性証明を求められないにしても、携帯の健康コードが緑色であることを提示しないと、さらに行動できる範囲が狭まってしまいます。この携帯の健康コードというのは政府が管理しているもので、私たちの行動記録を携帯の GPS やアリペイとか WeChat Pay の支払い履歴などから把握して、リスクのある地域に行ったことがあると、その健康コードが黄色や赤色に勝手に変えられてしまうというものです。監視社会の恐怖が体験できます。ですので、便利だ便利だと言って携帯を使えば使うほど、私たちの行動は政府によって、より細かく把握されてしまうということです。話は翌日の4日に戻ります。翌日の4日は授業がなく、家で家事や授業の準備をしていると、昼前にアルバイトで授業をさせてもらっている別の大学から連絡があって、大学内でコロナウイルス陽性患者が出たので隔離をする、それについて私もですね、当該の期間にその大学に、一度行っていますので、大学に来てほしいと言われました。7日間大学内で隔離されて、その後検査結果が陰性であれば自宅で7日間観察という7プラス7の対策について説明を受けました。実は私はその前日に、先ほどお話ししたように、所属先の大学で PCR 検査を受けて、陰性だったんですね。ですので、そのことを、相手にですね、強く主張したんですけれども、とにかくそういう政策だから来てくれないと困ると、言われました。仕方なく私は所属大学の責任者に、問い合わせてみるからと言って、一旦電話を切りました。でも結局は、 私の所属先の大学の上司にもですね、事情が事情だから仕方ない、言う通りにしてくれないかと言われて、全く科学的な根拠なしにアルバイト先の大学へ向かいました。スーツケースには授業用にパソコンとその関連用品を入れたほか、7日分の着替えや、サンダル、インスタントコーヒーなどを詰め込みました。出発したのは午後3時頃だったと思います。その時一番心配だったのは授業です。アルバイト先の授業は学期を終えて試験もほぼ終わっていたのですが、所属大学はですね、学期が始まったばかりでした。まあ、それでも7日間、1週間なら、まあ、授業1回分だからと、まあ、深くは考えませんでした。出かけるときには、なんとなく小旅行に出かけるような気分にすらなっていました。今思うとひどい話です。アルバイト先の大学について聞かされたのは、教室あるいは教員の事務室で寝泊まりしなければならないということでした。なんとなく想像はしていたとはいえ、やはり実際にその事実を突きつけられるとかすかに動揺しました。それでもその後いろいろあって、結局は普段は4人の教員が使っている事務室を割り当てられて、そこで一人で寝泊まりすることになりました。後から知りましたが、これはかなり優遇された環境でした。同僚の先生方は一つの教室に3人で生活されていました。大学からは寝具として敷布団と掛け布団がそれぞれ1枚ずつ、枕が1つ支給されました。初日の夜は、事務室の4つ合わせた机の上に布団を敷いて寝ました。椎間板ヘルニアの持病がある身にとっては、腰に優しい布団でしたし、エアコンもあります。快適でした。この時、校内には、教師、生徒、さらに食堂、それから清掃関係の人など、合わせておよそ2万人ほどの関係者がいたそうです。この日から大学時代以来となる集団生活が始まりました。結局は14日間ここで隔離生活を送ることになるんですが、想像していた以上に初日を快適に過ごした私は、その後隔離の時間が当初の倍に伸びるなど想像もしていませんでした。この後の隔離生活では、いろんな未経験の場面に出くわすことになります。不条理なことがあり、それを受け入れてしまう人がいれば、受け入れられずに大学側に直訴する人がいたり、あるいは大学のある学部の部長が下からの突き上げと上からの強力な命令に板挟みになっていて、その心情をですね、聞かせてもらって考え込んだりです。それから同僚の意外な価値観に驚かされたり、大学内のこれまで知らなかった美しいスポットを見つけたり、芝生に横になって空を見上げた時に、これまでの自分の生活がいかに余裕のないものだったかに気づかされたり、そうした経験については次回できるだけ縮約した形でお話ししたいと思います。実は3月30日から4月5日までの期間、上海はロックダウンされます。上海を2つのエリアに分けて、浦東と呼ばれる上海の東側は3月30日から4月1日まで、西側の浦西は4月1日から5日まで、それぞれのエリアが完全封鎖されて、PCR 検査を全住民にローラー作戦で実施するというものです。このロックダウンの通知が27日の夜に出されるや、翌日28日は予想通り、スーパーや市場は大量の市民が押し寄せて食材の奪い合いになりました。ひどい光景でした。私が見たのはスーパーと市場でしたが、 人だかりを見て近寄るのを諦めました。また同日の同じ日の SNS で見たのですが、上海のある区のカルフールでは突然店が封鎖されて、中にいた大勢のお客さんがその中に閉じ込められてパニック状態になって出口に向かって押し寄せていました。ひどい光景です。そんな動画を見た後、知人からある SNS の記事が送られてきました。香港の行政長官キャリー・ラムさんがゼロコロナ政策に関して、開いた記者会見についての内容でした。ご存知の方も多いと思いますが、簡単に記事の内容をご紹介します。彼女はこう言ったそうです。香港はすでにコロナウイルスと共存している。全市民への PCR 検査はしない。それというのもコストがメリットをはるかに上回ってしまうからだ。それにたとえ陽性結果が出たとしても、その患者を隔離する場所がない。小中学校は4月中旬から対面授業へと戻す。英米などの航空便は香港へのフライトを許可し、 PCR 検査陰性の場合には7日間のみの隔離とする。レストランは夜の店内飲食を可能とし、トレーニングジムセンターなども再開可能である。このように彼女は話したといいます。さらに注目すべきは彼女が放った次の一言です。我々全香港住民に対して強制的に検査を行わせた人は反省すべきだ。これはゼロコロナ政策をあくまで続けようとする大陸の関係者に向けて発せられた一言です。もちろん彼女が大陸の共産党の事前了承を得ずにこのような発言をできるはずもないでしょうから、おそらくは許可を得た上でのそれだと考えるべきではあります。でもだとすると、この発言は大陸で今行われている盗作した異常な振る舞いを見直すための布石だとも考えられます。いや、そうではないでしょうね。それはあくまでも常識的に推論した結果です。今の習近平に我々の常識は通じません。先ほど異常なという言葉を使いましたが、これは実に異常な政策です。今ここで行われているゼロコロナ対策は人の命を守るために行われているのではありません。では誰のためにこのゼロコロナ対策は行われているのでしょうか。そして何のために、市民をここまで苦しめる理由はあるのでしょうか。私には分かりません。私は残念なことに常識的な考え方しかできないからです。今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、 月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio キャムネット。